主は今招いて言われます。私たちの助けは天と地を作られた主の名にある。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御霊も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。年老いてもなお実を結ぶ命豊かに青々として、と愛する天の地なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。素晴らしい天候の中、この週の初めに私たち一人一人の名を呼んで礼拝する民として招いておってくださいますことをありがとうございます。昨日から始まりました教会学校のデイキャンプも今日で2日目を迎えようとしております。あなたが愛してやまない子どもたちにあなたの福音を伝える良き機会として用いておってくださいますことをありがとうございます。最後まで安全に、そしてあなたの時として用いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今朝は特別長寿祝福礼拝として導かれております。信仰の先輩方があって今この礼拝があることを覚えます。そしてその先輩方を見るときに年を重ねることは祝福だと気づかされます。私たちも先輩方を習い日々主に信頼して歩むことができますように、なお先輩方の健康も安全もお守りくださいますようによろしくお願いいたします。今朝語られます御言葉を感謝いたします。御言葉を通してメッセージを取り付いてくださいます唐崎先生を強めて、あなたの言葉を余すところなく伝える御器として用いてください。また聞く私たちの心を固くなりせず、聞くだけではなく行うものとしてこのところからそれぞれ使わされているところでキリストの香りを放つものとして導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今この礼拝に来ようとされている方の足を守り、無事にこのところに使わせてくださって、ともどもに礼拝を捧げることができますように導いてください。またさまざまな事情でこの礼拝のことを覚えつつも参加できない方々が本当に多くおられることを覚えます。主よ、そのところに応じた必要をあなたが満たしてください。特に病の方の上にあなたが力を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。インターネットを通して礼拝を捧げる方の上にもあなたがそのところを同じ共同体として導いてください。この礼拝最後まであなたの御手にお委ねし、この小さき祈り我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5 の A にございます。賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を購読いたします。今朝の聖書は詩編90編1節から17節、旧約聖書の911ページ、詩編90編1節から17節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の17節は会衆の皆様と司会者で一緒にお読みいたします。それでは詩編90編1節から17節を購読いたします。詩編90編1節、祈り。神の人モーセの詩。我が主よ、あなたは世々に我らの住まい。
病がまだ生まれず、あなたが死の世界を生み出される前から、いにしえからとこしえまであなたは神。
人の子らよ帰れとあなたは言い、人を塵に帰らせる。
まことにあなたの目には千年といえど過ぎ去った一日のよう、夜回りのひとときに過ぎない。
あなたは人を死の眠りに落とされる。人は朝に燃えいずる草のよう。
朝には咲き誇りなお燃えいずるが、夕べにはしおれ枯れ果てる。
あなたの怒りに私たちは消え入り、あなたの憤りに恐れおののく。
あなたは私たちの過ちを見舞いに、隠れた行いを御顔の光にあらわにされる。
私たちの日々はあなたの激しい怒りにことごとく過ぎ去り、私たちは吐息のように年月を終える。
私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。来れるものは老苦と災い、瞬く間に時は過ぎ去り、私たちは飛び去る。
あなたの怒りの力を誰が知り得よう。あなたを恐れるほどにその激しい怒りを知っていようか。
残りの日々を数える術を教え、知恵ある心を私たちに教えてください。
主よ、帰ってきてください。いつまでなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。
朝にはあなたの慈しみに満たされ、すべての日々を楽しみ喜ぶことができますように。
あなたが私たちを苦しめた日々と、私たちが災いを見た年月に応じて私たちを喜ばせてください。
あなたの技が下ペラに、輝きがそのくらに現れますように。
ご一緒に。我らの神、我が主の麗しさが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちの上に確かなものにしてください。私たちの手の働きを力あるものにしてください。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。 まず代表で峰さんにお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りいたします。それではよろしくお願いいたします。
恵み深い天の父なる神様、感謝をいたします。今日こうして全てからことから解き放って礼拝に招いてくださっている恵みを感謝いたします。また今日は長寿祝福礼拝として持たれております。その信仰の先輩たち、また人生の先輩たちに、この者の恩をまた習うことができますように整えていただけり、整えてください。また世の中ではまだ戦争があり、感染症も収まってはいませんし、地震やまた風水害などの災害も起きております。それらのこともあなたが上からの知恵と力で収めるって、すべを収めてくださいますようによろしくお願いをいたします。また今日ここに集おうとして集えない多くの兄弟姉妹のことを覚えます。その地においてあなたからの、あなたの恵みを十分にいただけるようによろしくお願いいたします。また司会者、奉仕者、そしてメッセージをされる川崎先生を強め励まし、今日でなくてはならないメッセージを語ってくださいますようよろしくお願いいたします。この小さき祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様、1分間お祈りをお捧げいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はイザヤ書46章1節から13節、旧約聖書の1122ページ、イザヤ書46章1節から13節です。
イザヤ書46章1節。ベルは身をかがめ、ネボは身を伏せる。彼らの偶像は獣と家畜に背負われる。あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた動物の重荷となる。彼らは共に身を伏せ、身をかがめ、重荷を解くこともできない。彼ら自身が囚われの身となっていく。聞け、ヤコブの家よ。またイスラエルの家のすべての残りの者よ。母の胎を出た時から私に担われている者たちよ。腹を出た時から私に運ばれている者たちよ。あなた方が年老いるまで私は神。あなた方が白髪になるまで私は背負う。私が作った。私が担おう。私が背負って救い出そう。あなた方は私を誰に似せ、誰と等しくしようとするのか。私を誰と比較し似せようとするのか。金を袋から惜しげもなく出し、金をはかりで測る者は細工師を雇い、それで紙を作り、ひれ伏して拝みさえする。彼らはそれを肩に乗せ背負って行き、しかるべき場所に据える。それは立ったまま、その場所から動かない。人がそれに叫んでも答えず、苦しみから救ってはくれない。このことを思い起こしてよく考えよ。背く者たちを 胸に刻め、古から続くこれまでのことを思い起こせ、私は神、他にはいない、私のような神はいない、私は終わりのことを始めから、まだなされていないことを昔から告げてきた。私の計画は実現し、その望みをすべて実行すると。私は東から猛禽を、遠くの地から私の計画を実現する者を呼ぶ。私が語ったからには必ず来させ、私が図ったからには必ずそれを行う。聞け、心の固くなな者たち、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の正義を近づけた。それは遠くない。私の救いは遅れることはない。私はシオンに救いを、イスラエルに誉れを与える。以上です。
皆様ご一緒に、一信条を告白いたしましょう。一信条は、賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様、ご起立ください。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。
アーメン。アーメン。ご着席ください。河原崎士官牧師に牧会祈祷を導いてくださり、また宣教、私たちを背負われる主と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。生ける主よ、あなたを仰ぎ見るときに変わることのない救いに預かり、こうして礼拝の民としておってくださいますことを心から感謝いたします。今ともにジュニアヤングの礼拝も捧げられておりますし、諸教会の礼拝が同時に捧げられております。老いも若きも皆こぞってそのお招きにお答えし、心から主をたたえ、主を愛し、主を喜びと時としておってくださいます。慈しみの主よ、将来についての確信が持てない時も、私たち一人一人の一生には主のご目的と召しがあることを忘れません。主イエス様にある私たちの人生に、人生そのものはあなたのものです。それゆえに私たちの将来もあなたに導かれていることを知ります。あなたは平和と希望の計画を私たちに約束しておってくださるゆえに、ただただ信頼して歩み続けます。祈りを聞いてくださる主よ、今日もこの礼拝において心合わせて祈ります。目を周囲に向けるときに、世界に向けるときに、人が作り出している憎み争う災いが後を絶ちません。自然界のもたらす猛威も続いております。感染症まだ続きます。これらのことを通して人は痛み、苦しみ、戦っています。人と人との間を寸断させるような罠を持って、心を蝕ませていることがございます。主よ、 現実です。どうぞ続けて上からの知恵と力をいただきつつ、共に生きる道を作り上げていくことができますように。今私たちはあなたからいただいているこの喜びの知らせ、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることに専念させてください。祈られた通りに一昨日からの幼子のデイキャンプを祝福しておってくださることを感謝します。彼らにも良き導きを与えてください。今見舞いにある一人一人は、ともどもに主イエス様を信じ仰ぎつつ、その主の御言葉に聞き従う恵みに預かります。この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。一つ数字を申し上げますのでお聞きください。覚えていただくことは何にもございません。日数にしますとですね、25,616日、それを時間にしますと614,784時間、1日3回食事をするとして計算しまして 76,848 回、暇人だと思ってください。70年と2ヶ月と5日生きた私のこれまでの生きた日数と時間と食事の回数、皆さん自分でしてみてください。すごいなと思いました。そういえば若い時は多くのものを得てまだ活力があったなと思いながらおります。年を重ねてきますと、若い時に得たものを手放していかなきゃならない、体力が衰えていくなと思います。歯が抜けていく、視力が、実は私第一レースもこうぼーっとするんです。視力を衰える、聞く力、どうも二十歳を超えますとだんだんだんだん衰えていくんだと、いつもお世話になっているお医者さんおっしゃっておられました。何よりも忘れっぽくなった。私今日時計がどこ行ったか分かんないです。ああ忘れっぽくなったな。共に歩んだ人たちが先に召されなさった、失うということを経験します。改めて残された時間が少なくなっていくんだなということは、もう当然のことをあえて自覚しております。ならばこそ一日の大切さの重みっていうのを感じるんです。一日一日が、ああそうだ、神様から与えられたプレゼントの一日なんだ。なんか改めてこう、これは私の年になったからじゃなくて若い時もそう思うこともあるんじゃないかなと思います。そのことを思いますときに、忘れてならないことは、私たちは生きてるんじゃなくて生かされてるんだなというのを思いますね。最初申しましたように、こう失うものとか衰えていく、失うものが多ございますが、でもここに立てるんです。お聞きください。だから私たちは落胆しません。私たちの外なる人は散るとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。全部これ宣教師箇所書いています。第二コリント4章の16節、衰えていく、失っていく、でも復活の命をいただいている私どもは日々に内なる人は新たにされていく。もう一つ忘れてならないことは、主に背負われて歩む日々だなということです。今日ヤコブの、ごめんなさい、このイザヤ書というのは折に触れて開いておりますが、中心聖句が4節でございます。3節から見てください。聞けヤコブの家よ、聞け。12節にも聞け、心の固くな者たちよ。神様は一生懸命力を込めて叫んでらっしゃる言葉なの。かなり厳しい言葉を、強調した言葉を本来使っています。主なる神様を本当に恵み深いご配慮を持って導かれることを、このイザヤを通して変わることのない神様のお姿を描いております。 失われていくことを経験するときも、危機を経験するときも、いつでもどんなときでも、まるで母親という言葉がここにも出てまいりますが、母の胎を出たときというようなことがございますけれども、ちょうど親御さんがお子を背負うようにしてですね、主の民を背負い担い救い出すお方である。考えてみたら、人間の親は背負うことができなくなるときが来ます。そこはちょっと違うと思うんですが、背負ってくださる主であるということ、一節二節を見ながらお聞きいただきたいと思うんですが、この時神の民はですね、もう目前バビロンという国の捕囚、70年間の奴隷となる経験をする、もう間近に迫っておった時に、イザヤを通して語られた言葉です。70年ってすごい年です。神の民はその70年の間、悔い改めることを通して70年後にその捕囚の状態から解き放たれて、なんとその後に起こったペルシャという国によってバビロンがこう滅ばされていく、ペルシャによってこう解放されていくという歴史的な事実はございますが、このバビロンの国がずっと信奉していたのが、ここに一節に出てくるベル。これは農業の豊作を、まあ、バールというぐらいの意味があるんですが、そういう神様で、ネボって出てきます。これは技術とか、ああいう文学というそういうのを司る神様だ、まあ、結局人間が作った神様なんだと言ってる。人間が作りましたが、人間が背負わなければならないと言ってますね。そして6節7節、もう時間なれで言いませんが、見ていただきますと、これもそういう神様はどんな神様かというと、先ほど言いましたように、そのバビロンはペルシャによって滅ぼされるわけですから、その際何の救いにもならないんだ。しかも人間が作ったものですから、人間を救うことはできない。それを明らかにする、これ私たちの世界のですね、人間が作った神々の現実なの。人間が背負っていかなきゃならない。主の民に対して反面教師のようにして、この一節二節そして六節七節を語っています。しかしなんです、三節から聞け。主の民が信じた神様はどういう神様か。九節飛んで九節先に読みますと、古から続くこれまでのことを思い起こせ、私は神、他にはいない、私のような神はいない、唯一絶対の神様です。ただ一人の。それは人間の知恵とか熱心宗教心を持って知ることのできる神様じゃなくて、神様の方から表してくださらなければわからない神様。そして今日の中心聖句の4節もう読みますね。4節、あなた方が年老いるまで私は神、あなた方が白髪になるまで私は背負う、私が作った、私が担おう、私が背負って救い出そう。愛なる神様であるがゆえに、ご自身の方から現れてくださって、語りかけてくださって、御業を成してくださるお方だと言っている。しかも十節見てください。私は終わりのことを始めから、まだなされていないことを昔から告げてきた。私の計画は実現し、その望みをすべて実行する。お作りになった神様だと4節ありますから、創造主でいらっしゃるお方、このお方が背負いにない、持ち運んでくださる救いの神であると言います。しかも古からとありますから、永遠から永遠まで背負い抜いてくださるお方です。一時だけなくて背負い抜いてくださるお方。お気づきだと思いますが、私私私と神様をおっしゃる。もう4節なんか5回出てくる。3節4節、本来ならば日本語では、これ7回しか出てきませんが、10回出てくる。私が神なんだ、私が神なんだ、私が神なんだ、こういう神なんだ、力説してらっしゃる。これでもかこれでもかと言えば、私が神なんだよ。その神様が、神様が決断されてこうされる。私たちの決断じゃなくて神様の決断です。この主なる神様こそイエス・キリストそのものです。 そのお方のお姿、イエス様のお姿です。私たちは自覚していなかった時から、主なる神様はすでに私たちをその愛の手の中に招くようにしておってくださったお方、そしてこの主なるイエスキリスト、ああこの教会であろうか、どこの教会であろうか、どういう方法であるか、どういう導かれた方であろうか、お母さんの胎の中にいた時からであろうか、それぞれそうした導きの中で、あ、この神様イエスキリストこそ私の救い主なんですと受け入れた時から、順風といいますか、調子の良い時も逆風の時であっても、いつも背負い続けてくださる主であるということです。あの初老期というのは、あの老人を意識する、もう私ぐらいの年かもしれませんけれども、どうも時にですね、ふっと理由のない恐れをなぜか感じる時ある。ふっと皆さんが、ああこの主が、でもそこで感じた、背負ってくださるんだなという、いつも思うというか、そこに立ち返ることができます。知ることにおいて乏しくなるその時も、この主は生涯責任を持って背負い続けてくださるお方。私たちはキリストの体の教会に加わって、神様の愛の御手にその生涯を委ねるならば、ああちょっと恥ずかしいなと思う経験をするときも、行き詰まるときにも、投げ出されることはない。最後まで背負ってくださる主、ここ2週間この教会に健康上どうしてもご来会できない方々、まあ、ご高齢の方々からお電話をいただくときに、別に意図的じゃないんですけど、意識して開くお言葉は、マタイによる福音書の28章の20節の後半部分、死んでよみがえってくださったイエス様が最後の最後までと約束してくださったお言葉、私たちを用いている聖書には見よという言葉がないんですが、本当あれ付け加えるべきだと私は思ってるんですが、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃったイエスキリストなんです。あの見よは強調してるんです。忘れやすい私たちに対して、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、せよだ。私は電話口で御言葉を読みながら、その方と一緒に心合わせているの。これは電話口だけじゃない、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、これがこのイザヤ書を通して明らかにされている主なる神様、そして私にとってはイエスキリストご自身の姿です。さて、このように私たちを背負われる主はどのように私たちを背負ってくださるんでしょう。今日の中心聖句としました、イザヤ書46章の4節で証言されているこの主、実はこのイザヤが、イザヤを通して明らかに表してくださった主なる神様のお姿と、そして詩編の記者とがまるで申し合わせたかのような同じ意味合いの言葉が書かれているところから、今日はあの長寿祝福感謝の祈りの時、その御言葉を言いますが、詩編、ちょっと開いてくだされば嬉しいですが、68編の20節21節です。聖書をお持ちのない方は後ろの方にあの聖書ありますから、どうぞちょっと表してくださったら聖書をお持ちしますが、詩編68編、私はたびたびこの御言葉を開くんですけれども、今日も導かれております。詩編68編の20節21節、旧約聖書の883ページですが、なんかこうイザヤと詩編の記者がなんか相談して書こうかと、まあ、そんなこと相談していますが、聖霊様はこう書かしめたんですけど、この神様の姿を表しているなとかも応援します。詩編68編の20節21節、883編の下の段にあるお言葉ですね。我が主を讃えよ、我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、 我が死は死から逃れさせてくださる神とあります。ご記憶の中にある方もいらっしゃるかもしれません。私過去これで3回目今日4回目この話する。私たちが今用いさせていただいている聖書はピカイチだと思っている箇所なの。ほとんど の日本語の訳は20節のところは日々私たちの重荷を担ってくださるとある種の解釈を加えて翻訳している。直訳は私たちの一番いい訳なの。私たち自身を担ってくださるということ。私たちが信じている神様は重荷を持った時だけ担ってくださるんじゃない。どんな時でも日々担ってくださるというのはここの意味合いです。私はここは自信を持ってこの聖書翻訳使ってよかったなと、まあ、他もあるんですが、いろいろいろんな聖書翻訳味わったらいいと思うんですけれども、日々に私たち自身を担ってください。調子が良い時であっても、もう自分でやってくれたと思う時であっても、ああ、大変だなと思う時であっても、しまった、どうしようもない、恐れが走ってる、そんな時でもっていうんです。ここで予言されているお方は、イエス・キリストご自身のお方、お姿です。もう重荷で押し潰されそうになった時にも、だからイエス様おっしゃいましたよね。この言葉はもう皆さん安心してらっしゃるお言葉じゃないかと思うんですが、イエス様がマタイを通してだけおっしゃったお言葉、マタイによる福音書11章の28節から、まあ、30節。すべて、重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものだから、私の首輝い、私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。私の首輝いは安く、私の荷は軽いからである。11章の28節、すべて重荷、本当に主が担ってくださるんです。ただね、このマタイの11章のところは、私たちの人生に一人一人にイエス様が一緒に首輝って担ってくださる重荷がある。なくすとおっしゃってない。僕、私だったらもう伝道の重荷ってあります。やっぱりああ重すぎるなと思う時は一緒にイエス様と担わ、イエス様が担ってくださる中で一緒に担わせていただくと、ああイエス様ってこんな方なんだな、学ぶことができる。勉強できるんです。これが教会でする勉強なんです。まあ勉強というか学ぶことです。重荷を負って、そこで本当の安らぎを、そのように担ってくださる。それをしてくださるのは主だということですね。まあ先ほど言いますが、私たちは追い切れない。重荷はつきません。時に。今なお続く世界の情勢を見たら、なんか恐れという、もうそれがぐーっと重荷となる時があります。まあコロナも3年に入り、コロナ禍も3年入りましたら、なんとも言えない不安という、これが重荷となって、ずしっとくる時があります。社会の状況や、経済界のことやいろんなことを見聞きするときに、いや、自分自身の状態、健康も含めて心配という重荷がずしりとのしかかる時ある。日本の教会どこに向かっていくんだ、いや世界の教会どこに向かっていくんだろうと思う時に、進まない、何とも言えない苛立ちという重荷があります。これ本音です。まあいろんな重荷があるでしょう。でも私たちは忘れてならないことは、すべての人が持っている一番重い重い重い重いに自分自身なんです。主なるイエス様の救いを知らなかった時から引きずっていた罪という重荷、現実私たちが死というそのことに直面する時、だんだん近づいてるなと思う時に言い知れない重荷を負います。ああ神様を無視して蓮に構えるように脇に置いて生きていた時のあの自分の姿、エゴの塊だったなという罪、 私たちの最後の最後の敵として、まるで恐れの王座とも言うべき、そこに王を占めている死。しかし主イエス様が全部に流れた。十字架と復活の事実はこの荷を全部覆ってくださった。恐れが走るときふっと上を向く。ああそうだ、背負い抜いておってくださる。私たちはイエス様に背負われている存在だ。だからこそ今日もう一度イザヤ書に書いていただきたいと思うんですが、聞け、繰り返しヤコブの言いようだけじゃない、聞け、今私たち一人一人にと聞きなさいよ。あなたの主はこういう主だよ。そして八節見ていただきたいんですが、このことを思い起こし、人間が作った神々では背負いきれないから、分かってるよね、私だよ、私だよ、私だよと主様おっしゃいまして、よく考えてみなさい。八節の二画目、背く者らよ胸に刻め。胸に刻めっていうのは、前使ってた古語訳では心に留めよってっていう日本語になったと思うんですが、心に留めなさい、繰り返し繰り返しそこに立ち返りなさい。今日は長寿祝福礼拝ですが、ご長寿の方だけじゃない、私たち一人一人に背負ってくださる主は、私たちはこのように背負っていただいている私たちだ。だから信頼するのみ。もう一つ、これも宣教師の最後に書いたお言葉、これもよく開くんですが、詩篇62編の9節、まるで申し合わせたかのように記しておってくれます。民をどのような時にも神に信頼せよ、その御前にあなたの心を進み出せ。民をどんな時にもです、どんな時にもです、神に信頼せよ。この詩篇の詩人が受けた主の恵み以上に、神の民と言われるイザヤが語り伝えたこの神の民の歴史に、そして私たち一人一人のこの救い悩みに貫き通されているところの主の恵みです。今朝主を仰ぎましょう。背負いたもう主、心いっぱい感謝したいと思います。そして今そのところに一人一人一歩主に近づき、初めてですという方は、こういう主イエスキリストであるということに信頼を持って歩み出してほしいんです。お祈りいたしましょう。救いを成し遂げてくださった主よ、十字架と復活の救いにより、私たちの罪と死の重荷を担ってそこから解き放ってくださいました主イエス様、この十字架と復活の救いをただただ信じ受け入れます。変わることのない永遠の救いをいただいている私たち自身を背負い続けてくださる主よ、あなたの恵みに立ち続け、あなたをただ信頼します。主を仰ぎつつ信仰の足場を全うさせてください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。そのところを心すみ出して祈りの場となさってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日は長寿祝福、また感謝の時として、短い時間ですけど待たせていただきます。皆様の主婦にこうしたピンク色のいわゆる70歳以上の方々のお名前を記させていただきました。恐れ入ります。お名前はお載せさせていただいていると思いますが、70歳を 長寿ということで、恐れ入りますがお立ちいただけませんでしょうか。そのところにちょっとご起立いただけませんでしょうか。私も立っておりますから、70歳堂々とお立ちくださいませ。守られた証拠感謝します。おめでとうございます。詩法に書きましたように御言葉を説教の中で申し上げましたが、詩編68編の20節21節をもう一度お読みいたします。我が主を讃えよ、我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。お祈りをいたします。私たちの救いの神様、今見舞いにいらっしゃる生徒の一人お一人を日々にここまで担い続けてくださいました。ありがとうございます。そしてその救いを全うさせてくださるのは永遠の主あなたです。生徒の皆さんの人生と信仰の歩みを支え導かれた慈しみの主よ、今もなおお捧げくださっている祈りと愛のロープと奉仕の上に主の豊かな報いがありますように。真実な主よ、どうぞお一人お一人を続けてその霊と心と体を守り続けて永遠の御腕を持って支え続けてください。主をあがめ心から感謝します。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆様のお名前を記させていただきましたが、もし何かこう字が違っておったりしたら、後で後ろの総務の方に、役員の方に遠慮なくおっしゃってくださいませ。そして今日、先に申し上げますが、司法ボックスに記念の川のしおりが入れさせていただいております。愛用してくださいませ。
おめでとうございます。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金へと続きます。それでは賛美を出します。賛美歌549番、私たちを作られた神よ。賛美歌549番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。民よ、どのような時にも神に信頼せよ、御前に心を注ぎ出せと、主よ、この朝も御言葉を持って私たちに迫ってくださりありがとうございます。私たちの人生はあなたからプレゼントされたものです。本当に主よ、あなたが重荷だけではなく私たちを担ってくださり、この人生を最後まで共にいて私たちを見守り育んでくださることを覚えてありがとうございます。私たちを作られた主よ、あなたは意味もなく私たちを作られる方ではありません。一人一人に計画を持って備えてくださり、私にしかできないことがあると、本当にあなたの使命に生かされるこの喜びの中で、年を重ねても今なおあなたを見上げ喜んで歩むことができるこの幸いを感謝いたします。許されているこの地上の生涯の中で、まだまだなすべきことがあるのではないかと思わされる時でありました。主よ、どうぞ私たちができること、祈ること、また周りの方々にあなたのことを伝えることがまだまだ私たちに残されているのではないかと思わされました。どうぞ主よ、すべてを担ってくださるあなたに信頼し、この週も私たち一人一人をあなたを見上げて歩む者として導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今から御前にあなたがお預かりしているものから、心からのものをお返しいたします。あなたの御用のためにこの献金をお使いください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。